サブチャンネル One Thing and Another。 このポッドキャストではミレイズの岩田と福田がテクノロジー、スタートアップ、その他のことについてテンション低くお届けしてまいります。こんにちは、ミレイズの岩田です。
ミレイズの福田です。
今日はミレイズトレンドシリーズでお伝えしてまして、前回は7つあるうちの1つ、クリエイティブ制作のクラウドへのシフトの加速っていうトピック取り上げたんですけども、今回引き続きまして2つ目、 Web の 3D 技術がついに日の目を浴びるというトピックです。ちょっとこれ記事をAI に読んでもらいます。
Web の 3D 技術がついに日の目を浴びる。今年は米エピックゲーム社がメタバースのために10億 US ドルの資金調達を実施し、提供するゲームであるフォートナイト内でのバーチャルライブでトラビス・スコットが2700万人を動員し、20億円以上の売り上げを記録し、米フェイスブック社が社名をメタに変更したことで一気にメタバースという単語が浸透しました。注目すべきは、今までおもちゃのような扱いを受けてきたウェブ上の 3D 技術が急速に意味のあるものへと価値を高めていることです。2D のウェブサイトに 3D の技術は今まで用途が限定されていましたが、メタバースの世界でユーザーは 2D と 3D を行き来するので、ウェブの 3D 技術に取り組む企業が重要になると予想します。今ほとんどのウェブコンテンツは 2D のままであり、そのコンテンツと 3D の接点がウェブの 3D 技術になっています。 3D e コマースの米ビンタナ社は EC サイト上で製品を 3D に見せる技術を持っており、2021年11月にシリーズ A で1050万 US ドルを調達し、投資家の中には米オキュラス社前 CEO のブレンダン・イリベ氏も参加しています。
はい、福田さん、それでは早速ですけど、ちょっと解説してもらっていいですか。
はい、そうですね、ウェブの 3D 技術っていう分野がありまして、で、基本ウェブって2D でスクロールしてっていうのが基本的なんですけども、3D でウェブ上で 3D で表現するっていうのも研究されてはいたんですけども、今までやっぱり 2D のウェブサイトで 3D のウェブコンテンツっていうのが、あんまり言ってしまうと相性が良くなくて、例えばT シャツとかちょっとマウスで回転させてこう後ろと前見れるとかっていう、ちょっとおもちゃっぽい感じで使われてたんですけども、メタバースが去年からどんどんこうワード的にも大きくなってきて、よりこう 3D 空間にずっとみんながいるってなってきた時に、逆に、今まで使い道がなかった 3D のコンテンツっていうのがどんどんその、メタバース内だったり VR だったり AR っていう空間内で、どんどん使えるようになってくるので、その価値が、どんどん高まってるっていうような話ですね。
なるほど、ありがとうございます。ちょうど今年はね、昨年末からメタバースの話が出てきていて、3D 技術っていうのは前からあったんですけど、今後、今記事にも書いてある通り 2D と 3D も行き来するような、使い方っていうのが出てくるんじゃないかなっていう、そんなところで、ウェブ上の 3D コンテンツ、完全にこうグラスをかけた状態での VR でのね 3D っていうのもあるんですけど、ウェブの中での 3D っていうところが注目されてくるっていう、そんなことですかね。
そうですね、はい、ここで取り上げてるウィンタナっていうスタートアップは、世の中にあるものを、写真をアップロードすると 3D のモデルとして変換するっていうようなツールを出しているところ で、そこが、去年の11月に 10.5 ミリオン10億以上調達して、その中に、オキュラスの前の CEO も個人で投資をしているので、このあたり、メタバース流行ってきて、より VR 内で長くいるってなってきたときに、どんどん、身の回りものだったりっていうのをどんどんこうその中に置きたくなってきたときに、こういうサイトを使って、写真を撮って、でそれが 3D 化されて 実はのメタバースの中でも使えるっていうようなのは代表例としてあるんですけど、そういうのがまあいろんなところで、まあ、決済だったりいろんなところで、使えるようなツールを出すスタートアップが割とこう調達とかもしていくのかなっていうのを思いますね。
でも決済っていうのはどういうことですか？
結局その 3D で決済するってなった時にじゃあどうやってやるんだっていう話で、じゃあ本当のリアルと同じだとしたらクレジットカードみたいなのをまあ、出して差し込んでみたいな体験にするのか、うん、2D のよう一回 2D のウェブに行ってまた普通にカード番号を打つのかみたいな、そこら辺もまだ全然こうやっぱまだ行き来するところなんですけども、そういうとこ本当の 3D だった 3D の体験っていうのはまだまだこう余地があるとは思います。
うん、うんうん、そうですね。なんかちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど、NFT で、デジタルコンテンツを買ったりとか、まあ、デジタルアートを買ったりするときに、伊藤浄一さんのポッドキャストで今は見せびらかす場所がないみたいなことを言っていて、
はい、
で、まあ、まあ実物だと、まあ、部屋の中に飾って友達が来たりしたときにその絵を見たりとか、まあ、靴買ったら外にそれ入っていくとかあるんですけど、まあアバターの、まあ、例えば靴を買ったとしても、まあ、それが偽物か本物かみたいなところが、パチモンかどうかみたいなところが、まあ、NFT で判断されて、まあ、NFT で、まあ、ちゃんと担保されているものしかメタバースの中では表示されないとかになってくると、まあ、さらにNFT が広がっていくっていうふうな話があったんですけど、まあ、当然メタバースの中だと 3D になってきますからね、まあ、そういうその所有物みたいなものも、メタバースの中で持つとすると、まあ、3D 化する必要があるので、まあ、どんどん加速するような気がしますね。確かに
そうですね、はい、
うん、
それはそう思います。
結構、まあ、Facebook メタも、まあ、莫大な資金というかもうオールインみたいな感じでメタバースに振ってってるんですけど、まあFacebook ソーシャルなんでね、まあ、当然こうメタバース相性が良くて、なんとなくその人々の交流みたいなところが想像はつきやすいんですけど、まあ、その他今一つこの例としては e コマースっていうのが出てきてますが、まあ、その他もなんか応用例とかってありますか？
そうですね、まあ、それこそさっき言ってたような、まあその 3D 空間での、自分が所有してるアートの展示みたいなのやってる人もいますし、うんうん、はい、まああとは、まあ、やっぱそのゲームとか長い時間滞在する場所とかになってくるとは思うんですけど、うん、その時のこうアバターの行き来みたいなのが今できないので、うんうん、フォートナイトだったらフォートナイトのアバターで買ったスキンとかは、うん、使えなかったりっていうのが今、はい、
確かに、ま
あ、あるので、そこは、うん、割と今あるプレイヤーはもう閉じちゃってるので、どちらかというとこう新しい会社がどんどん API つないでいくみたいなのが多分されないと、
うん、そうだね、うん、
で今
標準化、
そうですね、はい、で今は3D モデルってまあ一部エンジニアとかツールいじれる人はまあ作れるんですけど、でそのパーツをいろんなブースとかでカチューシャとかを買って、うん、でそれを自分のアバターに、作って、でそれを使ってこう VR チャットとかでっていうのが起きてるんですけど、あれやっぱエンジニアとかじゃないとできないので、モデリングとかの知識がないとユニティとか使えないといけないんで、それはさすがに流行らないので、そういうのはもうちょっと買ったらすぐこう装着できたりとか色変えれたりっていうのがあって、うん、でちゃんとそれを、使えるところがあるっていうのが多分今年はそういう感じになるんじゃないかなとはなってほしいです
。確かにね、なんかその僕たちも以前 3D アバターを 作ってもらいましたけど、あれも、まあ、結構プロの人にお願いしてね、まあ、デザインを起こして、まあ、それをモデルにしてもらってっていう感じだったんですが、まあ、それがもっと手軽にできるようになったり、まあ、数が出てくればね、あの着せ替え人形みたいな感じで自分で好きな時にこう切り替えたりできるようになっていくっていうことですかね。
そうですね。なんでそれに、
うん、
その各社がそういう、まあいわゆる画像でいう JPEG みたいな、そういうちゃんとしたフォーマットを統一して出さない限りは、うん、みんないろんなフォーマットでってなると、やっぱユニティとか使わなきゃ、ブレンダーとかになっちゃうので、ちょっとその辺は技術的にも、
うん、
何でしょう、こう標準化みたいな団体とかは、まあ、出てくるのか、ただブロックチェーン的に言うとそういう団体ってあんまり好まれなかったりするのでそれはこう Web3 になった時どうな、誰が温度を取るのかみたいなのはちょっと疑問ですね。
そうね、今ちょっとそのオブジェクトに対しての話が多かったじゃないですか、まあ、人はアバターですけど、はい、まあ、あとはデジタルアートとか、まあ、この e コマースだったら商品ですよね、
はい、
まあ、それ以外で今まあ決済っていうのはちょっとあったんですけど、それ以外、まあ、その環境とかプラットフォーム側も、まあ、この Web の 3D 技術がついに日の目を浴びるっていうところで何か進化するんですかね。
環境時には環境ってどういう環境
わかんないですけど、ちょっとあのメタバースごとにこう村があるっていう話があって、
はいはい、
まあ、現状だとそれぞれに対応したオブジェクトがないとダメだっていうね、でそれが標準化していって、まあ、行き来できたりするようになってくるようなふうになるといいなっていう話がありましたけど、はい、なんとなくそのメタバースの中ってあの物理計算が、まあ、現実世界の物理計算を入れてるわけじゃないですか、
はい、
ボールが転がっていくとか、その太陽が昇って沈むその影の長さとか全部あれ物理計算シミュレーションをしてるわけですよね、はいはい、なので、まあ、そこの計算方法が違う、それぞれあの 3D のメタバースの空間で、まあ、3D の場合はですけど、あのなった場合に、まあ、そういったところも標準化されていくのかなとか、その辺を、うん、どういうふうに吸収していくのかなっていうのをちょっと考えての質問だったんですけど。
そうですね、基本は、そうですね、現実をやっぱりシミュレーションしていくっていう感じにはなってはいるんですけど、
うん、
その
そうだね、
個別でそのワールドみたいなのをどんどん作れる設計に今なっていってるので、
うんうん、
でそうなっていくと、そのどういう空間にするかみたいなのも多分決めれる、そのユーザー側が作れる、うん、でこうそこに人を呼べるみたいな、
まあ、作るツールが標準化されればいいってことですよね。
そうですね、
で、はい、今 Unity だと C シャープ、
そうですね、
はい、頑張んないとダメみたいな感じですけど、うん、
まあ、あとはアンリアルエンジンとか、まあ、いわゆるゲームエンジン
にな
ってくるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
多分ロブロックスとかその辺は多分独自のもっと簡単な、
うんうんうん、あ、
子供でも作れるぐらいの言語とかブロックっぽいプログラミングになるので、
うんうんうん、なんかちょっとあの機能限定した簡単に作れるツールみたいなの出てくるかもしれないですね。
ああ、そうですね、はい、
うん、だから歴史的に結構そういうものが後から出てきて、あの全部取っちゃうみたいな既存のものが機能が増えすぎて、それをシンプル化したものの方が人気が出たりすることはありますからね。
ああ、そうですね、
うん、
まあ、その辺そうですね、アップルとかアドビとかが結構今までだとやっぱ音楽作成ツールとか割とガレージバンドとかアップルとか、
うん、
まあ、誰でもクリエイターになれるっていうこうビジョンが、
いや確かにそうですね、プリインストールされててね、
そうですね、うん、そういうのを 作ればいいとは思うんですけど、あんまり聞かないですからね、最近アップルからそういう。なんでその辺はチャンス、スタートアップ的なチャンス、
ね、そうですね。 3D のやつは今のところないもんね。そのちょっとこのテーマと相反するようなことをあえて言うと、こう 3D がすごいこう盛んになってきた時に、まあ、ずっと 3D にいんのかなと僕は普通にいつも思ってて、
はい、
3D 疲れみたいになって、まただから 2D はまあなくならないだろうし、 2D やっぱいいねみたいな風にならないか。
まあ、昔はアナログレコードみたいな感じで扱われるんじゃないですかね。その一部のコアの人が 2D の世界に。
あれはでもどうなの、疲れたからレコードに戻ったっていうよりは趣があるからですよ
ね。あ、そうですね。だからそういう感じに基本は 3D とかの中にいて、
うん、なっていくのか。まあ、そうだね。
まあ、やっぱディスプレイの解像度とかもどんどん今更
そういうことと
戻れない
のに、そういうことだと思いますよ。だからグラスがもっと軽量化してバッテリーもすごい持つとか、あとそのモニターもね、裸眼の 3D になるとか、あとデバイスもさ、今僕はトラックパッド使ってますけど、マウストラックパッドに次ぐなんか 3D でもっと操作しやすいようなね、あのコントローラーも 3D の、まあ、飛行機のコントローラーみたいな感じのものが出てきたりするといいのかなとか。
そうですね、
逆にそういうデバイスのマーケットも出てくるかもしれないなと思いました。
はい、この前あの投資先のノーデスクっていう会社、
はいはい、
あの VR AR での文字入力の
そうだよね
と話していたら、やっぱり割とその恋愛みたいなのも結構発展してきてて、
はい、
で、その 3D 空間での、恋愛が結構
いやなんか、うん、
起きてきてて、でやっぱりその時最終的に話が合う人とかになるんですけども、まあリアルとは最初やっぱ見た目からみんな入るんで、
うん、
ってなるとやっぱアバターに一番お金をかけているっていう、
うんうん、
見た目から入ってでどんどん、
やはりメタバースでも第一印象、はい、見た目が大事
だ、第一印象大事っぽいですね。で、はい、そこでやっぱその裏側がどんな人かみたいなのはもうほぼ気にならないというか、その現実世界で会うことはないので、
うん、
てかそっちが
確かに、ね、
現実が嘘と言いますか、
はいはいはいはい、
どっちを現実を捉えるか。
いや、なんかでも分かりますよね。まあなんかあのこの前話したあの投資家さんが言ってましたよね、そのアバターの方が本音を喋るんじゃないかっていう。
そうですね、はい、
うん、
なんです
ると本物はアバター
本物がアバターで、このリアルの身が、うん、まあ半分偽物のような、うん、
なんか面白いね。だから、うん、リアルは見た目が本物だけど会話は偽物。
あ、そうそうですね。
アバターは見た目は偽物だけどアバターだからね、
はい、
でも本音で喋るので中身は本物っていう、
そう
かもしれないですよね。
はい、でそのじゃあリアルと VR の どっちが本物かっていうので、じゃあうん、もし時間を使ってる一日のうちいる時間が長いってなったら、もう VR の中の方が今長い人もいっぱいいるんで、
うん、
それがこうフィジカル的なのをどう捉えるかで、逆にやっぱり今のリアルの見た目で悩んでる人とかはもういっそそっちを捨てて、
うんうん、
そっちの世界に行った方がよっぽど幸せ、
いや本当ですよね。その性格っていうか、あの中身的に素晴らしい人とあの外見と中身のマッチングの話だと思うんで、
そうですね、そうです、ね、
そこがずれてったりするとうまく生活できないっていうか、社会に溶け込みづらいとか 本音を喋りづらいとかね。
そうですね。
面白いっすね。
なんで、で、そうなってくると次にその、じゃあ、VR 内でお金稼げるのかっていう話で、やっぱプレイトゥアーンっていう、まあ、また Web3 的なのが、プレイトゥアーン
になってくるの
かね。また、でできてっていう、まあ、一連のつながりを。
でもさ、これなんかまた昔の例を出すと仮面舞踏会ってんじゃないですか。
ありますね、中世の。
あれそうなんですよね。
あれは確か仮面ですもんね。
そう、あっちの方がなんか本音になれるとか、あの普段の社会的制約から解放されるっていう意図があるので仮面舞踏会です。やばそう。
はい、ミレーズとしてはメタバースは仮面舞踏会。
あ、そうだね、これちょっとタイトルを変えた方がよかったかもしれない。はい、じゃあちょっとタイトルが変わったところで、
はい、
はい、ではあの2回目、Web の 3D 技術がついに日の目を浴びる、はい、これはあの今議論が収束したのか発散したのか分かんないですけど、終わりにしたいと思います。
はい、
次回は、はい、3つ目、オープンソースのマネタイズ手法が多様化というトピックについて取り上げていきます。
はい、
最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。